2024年、種の受難の手術。今日からいよいよ聖週間が始まります。今日は種の受難の手術です。イエスの十字架の意味を考え、黙想し、その力と恵みをたたえます。イエスが私たちを救ったのは、この世の王としての力によってでも、奇跡によってでもなく、十字架上で死ぬという犠牲によってであったということを、私たちは決して忘れてはなりません。イエスはエルサレムに入城するとき、群衆から、ホザンナ、ホザンナという賛美の言葉を受けたその3日後、十字架につけろという叫びが起こることをご存知でした。シュロの葉に囲まれて、エルサレムに入城したお方、十字架につけられ、二人の強盗の間で死んだお方、それは同じイエスです。ロバに乗り、平和の君としてへりくだった王であるイエスより他に、私たちの救い主はいないのです。イエスは十字架の上で、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、と叫びます。すべてを御父にのみ頼っている神の御子であるイエスが、御父から見捨てられるというその思いを吐露されました。ここに神秘があります。神に見捨てられると思うその時、それは人間にとって最大の試練です。この時のイエスの叫びは、私たちの理解を超えた深い絶望と孤独を象徴しているかのように見えました。しかし、イエスはそのような状況の中でも、御父の計らいに希望を見出し、耐え忍ばれたのです。これを私たちは今日、深く黙想しなければなりません。イエスの死は、私たちの罪を運び去り、平和と癒しを与えるために必要でした。罪を犯した人間にご自分の方から近づき、許そうと望まれる神の愛が、イエスの愛の中で形をとりました。イエスの死は確かに表面的に見れば、全く神からも人からも見捨てられた姿に見えます。しかし、最後までイエスは神と人とのつながりの中で生きようとされました。イエスは希望を持っていました。ご自分が十字架上で人々のために祈りつつ死ぬならば、人類はご自分の愛にいつまでも包まれたものとしてとどまるであろうと信じ、またそれが御父の御旨であると受け止めておられました。このイエスの叫びの前に、この地球上のどんな人の絶望の叫びにも、イエスの叫びが一緒に響いているのです。もしイエスの十字架がなければ、キリスト教は生まれなかったでしょう。イエスの活動にはそれこそ人間を引きつける崇高な教えや、いろいろな人々との感動的な出会いがあったとしても、しかしそのすべてはもしイエスの十字架がなければ、私たちに対する決定的な力を失うことになります。キリスト教が成立するのは、イエスの説教や奇跡によるのではなく、その十字架と復活によるのです。イエスの十字架と復活がなければ、キリストの教えは単なるヒューマニズムに終わってしまうのです。ローマ人の百人隊長でさえ、イエスの十字架上での死を見て、本当にこの人は正しい人だったと告白しました。誰もがイエスの十字架上での死を見て、十字架につけられたイエスの中に神を見なければならないのです。これがキリスト教信仰の中心です。イエス・キリストの受難と復活は、 神の無限の愛と許しを表しているのです。今日の第二朗読のフィリピ書のキリストの賛歌は、当時すでにイエスがご自分を無にして減り下ったことを称える賛歌として広く歌われていました。イエスはご自分が神の子であるという栄光にご執せず、あらゆることにおいて私たち罪人と交わるために人間の子となられました。それどころかイエスはしもべ、奴隷の身分になり、私たちの間に生きておられました。王や王子ではなくしもべです。イエスはこのようにご自分を低くされました。このイエスのへりくだりの深さは底知れませんでした。皆さん、私たちは人生の中で起こるさまざまな苦しみの中で、その苦しみから解放されたい、救われたいと何度願うことでしょうか。しかし私たちは弱いので、いつも耐え続けること自体に耐えられないのです。でも皆さん、神はインマヌエル、いつも私たちと共にいる神です。私たちが神を見捨てようとしても、神が私たちを見捨てるようなことはありません。苦しいことや辛いことがあっても、イエスのように最後まで神と人とのつながりの中で生きるようにと、イエスが私たちに寄り添ってくださっています。苦しく困難に遭遇し、神を疑い、諦めや絶望の中にあってさえ、神は私たちの傍らを歩み続け、私たちのためにその出来事の意味を悟らせ、癒し、励ましてくださいます。だから祈りましょう。私たちに本当の信仰を与えてくださいと神に祈りましょう。主の十字架を仰ぎ見ながら、私たちが自分の十字架を担うことによって深めていただく信仰を願うのです。この一週間、受難の道を歩まれたイエスを心静かに黙想いたしましょう。これをお聞きになった後、リンクを貼った YouTube でバッハのマタイ受難曲から取られた賛美歌をお聞きいただきたいと思います。